はい、それでは2本目でございますが、
はい、
今回はですね、ちょっとねじれの関係になっているんですけれども、
はい、
お話しするのは私猫やからなんですが、
はい、
このコーナーの中身については、
はい、
SF さんのプロデュースというか、
あ、そうですね、リクエスト。
リクエストというかですね、は
い、まあ、何かと、
そうですね、何かと申しますと、
はい、
ジョジョの奇妙な冒険について教えてほしいと。
そうなんですよ。
うん。何ですか、いきなり。
なんかね、なんか急に周りが、なんか騒がしくなったんですよ。
あ、
最近かな、なんかジョジョっていう言葉をよく聞くなぁと思って
たんですね。なるほどね。
で、まあ、いろいろ、あったんですけど、職場でですね、
はい、
最近、移動してきた子がいまして、後輩の子がいたんですけど、はい、その子と一緒に仕事をすることになったんですね。
うん、
あ、そうだ、一本目で言わなかったんですけど、先月まで地獄だった仕事は無事終了したんですね。
あ、お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました、はい。失礼しました、その際は。で、落ち着いたんですけど、その次の仕事っていうのが、その、移動してきた子と、一緒に仕事をすることになって、うん、僕初めて会った子なんですけど、
はい、
ほぼ、
はい、
でどんな子か分かんなかったんですけど、女性だったんですけどね、
はいはい、
でなんか接点あったらいいなと思ってたんですが、どうもその子はジョジョが好きだと。
なるほど。
はい、で僕はジョジョ知らないんですよ。
うん、
全然知らない、読んだこと一切ないんです。
うん、なるほどね。
なのでなんかこう上司とかからなんかじゃあ知ってる話題としてそういうのあった方がいいから、
はい、
読めばいいじゃないかとか言われたんですけど、
うん、
話に聞いたらすごい長い。
長いですね。
よくよく考えたら確かに僕が小さい頃ジャンプこう開いた時にはもうあった。
うん、
そして絵柄がなんか合わなくて読まなかったってい
う。なるほどね。
経緯があって。で、どうしようかなと思ってたら、なんかアニメが始まるから見てみるといいと。
はい。
で、まあ、あんま興味なかったんですけど、
はい、
やっぱこう、ね、コミュニケーションを取るためには、なんかこう、円滑なね、そういうものがあるといいかなと思って、試しに見てみたんですよ、1話を。
はい。はい、
そしたらなんかもう、すごくて。
すごいですね。
ほんとすごくて。
うん。
これはしんどい、すごいなと思って。
はい。
面白いっちゃ面白いんだけど、なんかもうむちゃくちゃだなと思うところもあって。なんか、すごいなぁと思う。もうすごいしか言えなかったんです
よ。なるほどね。
で、これをまあ毎週見ていくのかと思って。
はい。
ややちょっと気が重いなと思いつつ、次の週も見ようと思ったんですけど、その第1話をたまたま実家に帰ってた時に見たんですね。
はい。
で、この東京近郊だと、東京 MX テレビで確かやってるんですけど、
そうですね。
で、実家から一人暮らしに戻った時に第2話見ようとしたら、なんか最近なんかテレビの位置を変えたかなんかが悪いのか、なんかアンテナがうまく入んないのかわかんないですけど、
はい、
MX テレビが映らなくなったので見れなくなった。
見れずという。
で、ここで情報がもう遮断され、もう見れないんだからいいやと思って、
はい。
で、まあ漫画喫茶とか行って読むかとかも思ったんですけど、さすがにきついし、で、一方でなんか、特集本みたいなのも少しずつ出てるんですよね。
う
ん、
ありますね。
荒木先生の本だったりとか、はい、ジョジョの本だったりとか、まあ、買ってみようかなとかっても思ったんですけど、何分あまりにも情報がない状態で、
うん、
なんかそれで買って全然興味持てなかったらあれだしなとか思ってて、で、最初、自分でこの特集をやってみようかなと。ジョジョ入門みたいな感じで。
はい。
ってたんですけど、まあ、なんだろう。どこからどう調べたらいいかわかんないし。
そうですね。
結構この、ファンは多いから、なんか適当なこと言って、なんかね、すごいお叱りとか受けるかもしれないし、まあ、お叱り受けるのはいいんですけど、下手なことはできないなと思って、やっぱり知ってる人にやってもらった方がいいのかなと思って、で、全然その、なんだろう、猫屋さんがそのジョジョに詳しい云々とか知らない状態で、ジョジョについて、ジョジョ知ってますかみたいな感じで聞いたら、
はい。
漫画を持っていると。
そうですね。
おっしゃってたので、じゃあちょっと、 体何なん、どういう話なのかとか、何が魅力なのかっていうのを、
はい、
この全然知らない僕に教えていただけないかという、うん、依頼をさせていただいたんですね。
なるほど。
まあ、建前はこれです。はい。
わかりました。
はい。
まあ、私もその詳しいと言っても、ただジョジョが好きで全部本持っているっていうだけですから、うん、世の中にいるジョジョマニアに比べると、
はいはい、
全然大したこともないし、っていう気もするんですが、まあ、そこら辺はちょっと、若干ね、はい、ご容赦いただきながら、
はい、
まあ、ジョジョの奇妙な冒険を知らない方々にも、どんなものなのかっていうのを伝えられるぐらいな感じでですね、お送りできればいいと思うんですけども、はい。
ぜひ、
はい、まず、先ほど SF さんもおっしゃってましたけども、
はい、
今年すごくそのジョジョが出てきてるんですよね。
そうなんですよ。なんかあるんですかね。
今年が、2012年が、
はい、
そのジョジョが始まってからちょうど25年なんですよね。
あ、そうなんですか。25年もやってんですか。
そうなんです。だから1987年から、
はぁ。
やっているということなので、
すごい。
そうなんですよね。だから、一回その、連載誌も変わっていて、
はい、
で、そこの、遮断もあったりするんですけども、
はいはい、
全部その、ジョジョシリーズっていうことで言うと、
はい、
もう107巻出てるんですよね。なもんで、
おー、うん、すごい。
だから仮にその、SF さんの後輩さんと話を合わせるためだけに、
はい、
仮に一回読んでもね、多分何も頭に入ってこないと思うんだよね。
そうですよね。
うん、
無理やり107冊分読んだとして何も残んない気がする。
多分疲労しか残んないよね。あるしね。
いや、ほら、こち亀みたいにもっと、関数多いのもありますけど、
そうね、
あれってこう、1話完結型じゃないですか、割と比較的。
そうだね、うん。
でもきっとこのジョジョってストーリー漫画ですよね。
そうですね。
まあ、ある程度いろんな、なんか、切れるタイミングとかあるにしろ、107巻分続くような話ってことって、
そう
ね、どんだけすごいんだって思いますけど。
いろいろとね、あるんですよ、実はその章が。
はい。あ、章立てなんですね。
章立てっていうか、パート8まで今やってるの。
パート8。
うん。それが純然たる続編かっていうとそうでもなくて、
はい。
途中までその時系列だったんだけど、
はい。
いきなりちょっとね、パラレルワード的なものが出てきたり、
へぇー。
して、ちょっとまあ、何がどうなのかわからなくなっちゃってるのはあるんだけども、
はいはい。
まあ、基本的にじゃあ、ジョジョの奇妙な冒険って何なのっていうのかだけども、うん、まず、ジョジョって何ですかってことなんですが。
そうですね。
これはもう、人名です。
あ、人の名前なんですか？
うん。
ジョジョさんっていう人がいる。
そう。ジョジョさんっていう人いないんだけど。
あ、いない。
いないんですけども。まあ、ニックネームがジョジョっていう。
あ、ニックネームなんですね。うん、
っていう感じになってまして。
はい。
それがその、今第8部まであるって言いましたけども。
はい。
基本的にその、パートなんとかごとの主人公が、
はいはい、
みんなこう、ジョジョみたいな感じになってるんですよ。
へぇー。
例えばパート1の、
はい、
主人公はジョナサン・ジョースターっていうことで、
ジョーナサンのジョとジョースターのジョ、
うん。そう。で、パート2はジョセフ・ジョースター。
ああ、ほんとだ。
で、ジョジョなんですけども、
はい、
第3部は実はですね、
はい、
日本人なんですよ。
え？
空城城太郎っていう人になりまして、これは何がっていうと、
はい、
空、城、城太郎のところがね、城、城なんですよ、実は。
あ、本当だ。
はい。今手元の資料にはないんですけども、
はい、
空、城、城太郎だが城なんですよね。
あ、
だここまではなんとなくわかるんですよ。
はい、
でただ第4部、これもまた日本なんですけども、
はい、
今度は、ね、東方丈介っていうことになって、
あれついに
ね、丈介っていうのが、
はい、
国読みすると城、城って読めるな。じゃあお前のことジョジョって呼んでやるぜっていうかなり投げやりな感じになってしまったりですね。すごく、まあねっていう感じになるんですよ。ただまあ、とにかく主人公がみんなその血縁なんですよ。
はい。
うん。そう、最初に言えばよかったんですけども。
あ、血縁？
ジョジョの奇妙な冒険ってつまり何っていうことになると、
はい。
その一番最初に言ったパート1の主人公の、
はい。
ジョナサン・ジョースターっていう、まあ主人公と、
はい。
それから、なんていうのかな、その、反対側のライバルというか、
はい。
まあ、悪の大ボスというか、
はい。
それが、ディオ・ブランドっていう人なんですけども。
ああ、アニメ出てきました、そういえば。
その二人の、
はい。
二世紀以上にもわたる、その、なんていうんですかね、もう、大河ドラマですよね、言ってみれば。ジョナサン・ジョースターのジョースター家と、
はい。
ディオ・ブランドっていう、まあ、人間っていうか、人間じゃないんだけども。
はい、あ、人間じゃなくなる。
人間じゃなくなっちゃうんだけど。
あららら。
それの、 世代を超えた戦いっていうものなんです。それがいろんなところで形を変えて、はい、また復活してきたり、はい、ここで結ばってきたんだ、みたいなことがあるんです。
ああ、へえ。
その伏線の張り方っていうか、まあ、そういうところも結構魅力の一つでもありまして、
はい、
まあ、これを伏線って言っていいのか分かんないんだけど、
はい、
パート1の、多分ね、第1話か2話ぐらいに、出てくるんですけども、
はい、
犬がいるんですよ。
いました。
ダニーっていう。
はいはい、いました。
これが、第7部に出てきます。
え？だってあれ、なんか結構、悲惨なことになってましたよ。
う
ん、
そう。まあ、第7部でもダニーっていう、ペットが出てくるよって、そんだけなんですけども、それでまあ、ファンは大喜びですよね。ああ、繋がった、
なるほどね。
ここで出してきたか、みたいな、そういう、なったりして、まあ、そういうとこもあったりするんですが。
へ
ー。で、もう、端的に言っちゃうと、そういう、ことなんです。
なるほど。
ジョースターとジオの戦いなんですけども、うんうん、一つ一つにね、そのパートなんとかごとに、
はい、
いろいろとその傾向というか特徴がありまして、
ほう、
まあ SF さんが今後読むかどうかは別としてちょっとまあ確信めいたことも言いますけども、
はい、
さっき人間じゃなくなっちゃったって言いましたけども、
はい、
ディオっていうのはね、吸血鬼なんですよ。吸血鬼とはちょっと違うかな。
ん？
石仮面っていうものがありまして。
あ、なんかそれも出てた気がします。
石仮面のパワーによって、はい、
人じゃなくなっちゃう。
人じゃなくなっちゃう。人を超越した存在になるんですよ。
へぇー、
うん。で、それで、まあ、もともとディオっていうのはこう、成り上がってやるぜっていう感じで、
はい、
貧しい生まれだったんですけども。
そうでしたね。うん、はい。アニメに第1話しか見てないけど、そこでやってた感じは。そうそうはい。
で、ジョースター家はずっと昔から名門の貴族なんですが、はい、そこにこう、養子として迎えられて、
はい、
で乗っ取ってやるぜ、このディオ様が、みたいな感じだったんですけども、ね、まあ、そこで結局、戦いになりまして、まあ、いろいろあると。いろいろある中で、結局そのディオの方がすごくこうパワーが強くなるんですね。
はい。
で、それでもう世界を制覇し、世界をこう君臨するみたいな感じになるんですけども
。あ、そうなんですね。
で、それを防ぐために、ジョースター家が戦うっていう構図になるわけです。
は
い、
あー、そうなんだ。
で、それを倒すために、
はい。
ちょっとまたジョースター側も超能力的なものを、
はいはい。
生み出すんですが、はいはいはい、それがね、波紋っていうパワーなんですよ。
波紋。
波紋。波紋ってわかりますよね、その水、
はい、
ポチャーンってやったら、ホワンホワンホワンって、
はいはい、
あれのパワーみたいな話で、まあ細かい原理だとどうだっていいんですけども、
はい、
結局それを吸血鬼に、そのパワーを流し込むと、
はい、
弾けるんです。
あ、相手は。
うん、時々なくなっちゃうみたいな話
で。ああ、そうなんです。
うん、まあパート1もパート2も大体そんな感じ。
なるほど。
吸血鬼、まあ、もしくはその完全生命体的なものとの波紋使いとの戦いっていうことになるんですけども、
はい、ジョーナーサン・ジョースターの、
うん、
だからパート1のやつでは、
はい、
そのディオを止められなかったってことなんですか？その
ね、
パート2ではジョゼフ・ジョースターさんっていうのが出てくるんですよね、
はい、
この人はジョナーサン・ジョースターさんの孫なんですよね。
孫ですね。
ってことは、結構その、自分の代で食い止められなかったってことなのかなと思う。
じゃあそこも、せっかくですからご説明しますと、
はい。
パート1の最後のシーンというか、最終段階では、ジョナサンが、
はい、
ディオを、まあ、倒すというか、うん、止めるっていう感じになります。
はあ、
で、二人して死んじゃう。
ああ。うん、
っていう感じになるんです。
はいはいはい、
でそれで、まあ、第2部になるんですけども、
はい、
で、第2部は、その圧倒的なディオのパワーに魅せられた、ストレイツオさんっているんですけども、
はい、
まあ、その人から始まりまして、
はい、
で、吸血鬼よりも、さらに上の生物がいました、
はい、
うん。むしろ人間を餌にしているのが吸血鬼、
はい、
で。その吸血鬼を餌にしている、もう、さらにすごい生命体がいる。
あ、
でそれはワムーとエシデシとカーズ様なんですけども、カーズ様なんかすごいんですよ。最終的にね、
はい、
もう完璧な生命体になりすぎちゃって、
はい、
もう不老不死になっちゃったんですよ。
あら、うん、死なない。
死なない。 これいいんですか、そのなんか確信見たこと全部言っちゃって。
あ、僕は構いません、ね、あの聞いてる方が心配ですけど、まあ、まあ、
基本的にもうネタバレでどの恋な、は
い、あ、そうですね、あのきっとあのあれですよね、徐々に興味がない人は聞いてないでしょうし、
そうですね、
聞いてる人はみんな知ってるでしょ
う、知ってるでしょうか、
ね、はい、
スケールのデカさで言うとひょっとしたらこのパート2が一番デカいかもしれないんですけど、
はい、
さっきまで言いましたけども、そのジョースター家とディオみたいな話だったんですが、
はいはいはい、
最終パート2の最後になると、
はい、
完全生命体対地球みたいな感じになっちゃって、
あ、地球全体になっちゃって
る、だって死なないんだもん、カーズがさ、死なないからもうしょうがないからっつって、
はい、
火山のパワーで、
はい、
ドカーンって打ち上げて宇宙に飛ばしちゃうんです、
ええ
宇宙空間でもカーズで死なないんですよ、不老不死だからでも空気も何もないから何もできなくて、
はい、
死ねもしないからどうにもならなくて、
はい、
カーズは考えるのやめちゃうんです。でずっと宇宙を浮遊しつける鉱物になっちゃう、そういうオチ。
すごい
スケールでしょ、宇宙になっちゃう、
すごい、あ、そういうこと？
そういうこと。
今さっきその地球体って言った時に、うん、僕はその人、地球にいる人体、ね、っていうことなのかと思ったら、もう本当に地球なんですね。
そう、地球なんです。あの、ドラゴンボールみたいにさ、みんながみんなの力分けてくれじゃなくて、
もう
地球が火山、ドカーン吹き飛ばしちゃうっていうね、感じになるわけですよ。
すごい、
すごいでしょ。
すごいスケール。うん、
で、第3部になると、様変わりするんです。はい、
そうですね。もうそこまでスケール大きくしちゃうと。
今度は、これまでは波紋っていうものを使っていたんですけども、
はい、
波紋ってこの呼吸でね、なんかこう生み出す、こう体内の血流エネルギーから、
はい、
なんですけども、それが、具現化するんです、今度は。
具現化？
うん。そのパワー。それがスタンドっていうもので。
あ、なんか聞いたことありますよ、その単語。
このスタンドっていうのがもう一世を風靡するわけですね。他の漫画に対しても。
へぇー。
何か能力を持った、
はい。
何かがあるんです。
はい。
それはそばに立っているから、スタンド。って言うんだって言ってた。
見えるんですか？
見える。あ、スタンド使いにしか見えない。
あー、なるほど。
うん。で、これが、その、一人一人に違うスタンド能力がつくわけですよ、
ね。能力の具現化ってこと？
そうそうそう。だから例えば、まあ、最初の頃なんかも人型をみんなしていて、
はい、
でそれが例えばこう殴るとすごいパワーだとか、
はい、
火を放てるだとか、
はい、
剣士なんですごい剣さばきだとかっていう感じなんだけども、
はい、
後の分になっていくことに従ってどんどんどんどんその特殊能力がつくようになって、
はいはい、
例えば時間を止めるだとか、
あ、
うん、
すごい
すごいスケールがどんどんどんどんでかくなるんです最初はだからもう本当にもう近接格闘戦でボコンボコンボコンボコンやるんだけど、
はい、
そういう感じはなくなってくるんですが、まあ、とにかくこのスタンドがね、すごくこの特徴的な感じになって、
へ
ぇー。あ、このスタンド面白いみたいなのがあったりするわけです。あ、じゃあ
結構こう、なんだろう、よくわかんないですけど、
うん、
第1部、第2部とかは割とまあ、その、いろいろあるにしろ、結構素直な話の、うん、素直ではないけど、
ね、
まあちゃんと、その、それぞれの話があったけど、その、パート3でちょっと、雰囲気なんか、
そうだね。
システムが、こう、刷新されて、
そうだね。
大ブレイクみたいな。
そう、人によっては、だから3部以降しか好きじゃありませんって人もいるし。
あ、そうなんですよね。なんか僕も、その漫画を読むときに、
うん、
その、なんか、3部から読んだ方がいい。言われたことありました、そういえば。なんか別に1、まあ、2部は割とパパッと終わるから、そんな大変じゃないけど、まあ別に知らなくても3部からでも大丈夫だよとか言ってる人がいました。
なるほど。クソ野郎ですね。1部、2部あっての3部以降だから。
なるほど。
うん。ただこの3部になるとまたディオが復活するんです。
あれ？
死んだと思ってたんだけど。
死ねと思ってたのに。
さすがね、不死身のディオがね、まだ生きてたんですね。
すごいですね。
で、まぁ、あ、こっからは本当にスタンド対スタンドの、まぁ、あ、物理的なもの以外にも、
はい。
頭脳戦もあったりして、
へ、
面白かったりするんですけども、まぁ、あ、それがまぁ、あ、パート4、パート5、パート6。
はい。
あたりまでは JK って撮ってんのかな？
へぇ、うん、それはまた、あれなんですか？再びこう、ジョゼフ家とディオさんの戦いみたいな感じになってて。 ですか？
ちょっといろいろとね、難しくなってくるんだけど。
あ、そうなんだ。
うん。
へぇー。
隠し子だったりしてね。で、かたや、今度はディオの息子が出てきたりしてね。
ああ、そうなんですか、ついに。
ついに。
ディオの。
そういうこともあったりして、
人の。
ディオの息子が今度はジョジョになったりするんですよ。
ええ
ー。まあ、このあたりはね、すごくこう、いろいろ入り組んでいたりして。
やっぱこう、あれなんですね。もう、なんていうの？もう、離れられない二人の関係みたいな感じなんですかね。
そうね。そうなんです。だから本当にその、二つの、血筋の戦いになっていく、
因縁みたいな。
そうなんです。
へぇー。
それでさっき言いましたけども、一人に一つずつ、スタンド能力ってのは備わっています。はい。まあもちろんその、スタンド使いっていう特殊な、人じゃないとできないんですけども、
うん、
で、まあ、どの部にも、まあ、ラスボスがいるわけですよね。
はい。
うん。で、それでラスボスがまた、だんだんこう、複雑になってきていて、うん、最初第3部のラスボスは、ディオなんですよ。
はい。
うん。で、ディオは、ザ・ワールドっていうスタンドでして、
ワールド。
もう基本的にもう、特殊能力が全てなってきちゃうんだけど、後になると。
はい。
でも、もう本当に強くて、まあ、パンチも、キックもすごくて、
はい。
で、しかも特殊能力もあるんだけど、
はい。
特殊能力が、時間を止めるんだよね。
ああ。
うん。
時間止めるってすごいですね。
そう。で、時間を止めちゃったらどうやって勝てるんだろうね、っていうのは、うん、実は荒木先生自身も、結構ね、謎に持ったらしいんだけど、まあ、結局勝つんですよ。状態が。時を止め返して。
相手が時を止めるなら、
そう。
こっちも止めたるぞ、と。
そう、6秒の時点で俺が時間止めたんです。すごいなぁ。なるんです。
すごいですね。絵柄はすごいかっこいいんですけどね。うん、
第3部はね、本当にもう名シーンもたくさんあるんで、ぜひ、お読みいただきたいんですけども。
はい。
まあ、第3部のボスは時間を止めたんです。
はい。
で、第4部のラスボスは、
はい。
まあ、ラスボスはまたちょっと、まあ、どんどんパワーアップしていくんだけど、
はい。
最初ラスボスはただ爆弾を作る能力だったんだけど、
はい。
で、その爆弾を作る能力が、ちょっと、追い詰められて進化して、
はいはい。
爆弾で時間を吹き飛ばすって能力なの。
もう概念としてなんかおかしな方向になってますよね。
だんだん難しくなるんだ。で、これ、
すごい。
だんだん難しくなっちゃって、よくわかんなくなっちゃってやめちゃったって人もいるんだよね。
あー、なるほど。ついていけないぞ、
とか。まあ、とにかく、爆弾を起動させると、それまでにあった不都合なことが全部、なくなってもう一回繰り返す、やれるみたいなことがある。が第4部。
すごい。もう、荒木さんの頭の中は全く理解できない。
それがね、第ね、第6部ですごくなるから。頭の中は。で、第5部になると、
はい。
これまだ時間を止める。
はい。
時間を
吹き飛ばす。
で、今度は時間をなかったことにするって。
すごい、時間にこだわりますね。
そうなんだよね。やっぱこの時間を使うってのはすごくね、強くて。
あ、まあ、究極的な、有利な、あれですもんね。
これをね、キングクリムゾンっていう能力なんですけども、
はい、
第5部は。これはね、すごくこう説明しづらいんだけど、
はい。
例えば、向こう側から鉄砲で撃たれましたと。
はい。
で、鉄砲で撃たれて弾丸飛んでくるよね。
はい。
で、弾丸が自分にぶち当たるっていうところまでの時間。
はい。
これは生きてるんだけど。
はい。
そのぶち当たる前の瞬間で時間を吹き飛ばして、1秒後、弾丸が通過した後から時間を、また元通りにするっていうのは、この間に1秒がなかったことになるんです。だから、自分には弾丸が突き通んなくて、みたいな。攻撃無効。
すごい。
すごいんだよ。
すごいなぁ、うん。自分に不利なところをなかったことにできるんですね。
そうそうそう。
はぁ、
まあ、これはラスボスですね。
入っちゃいますね。毎回毎回。
キングクリムゾン。
その前方をこう、なんですかね、読者もこう、多分こいつがラスボスだろうなっていうのは分かって読むんでしょうけど。
うん。
こう、その特殊能力と出会った時に、今度はこれかみたいな感じなんでしょうね。
そうそうそう。
で、
第6部はね、
はい。
第6部で実は一回第5部で一回、ジョジョって終わるんです。
あ、そうなんですか。うん、
終わったの。
へぇ。
で、第6部が始まりますみたいになっちゃって、
ああ。
だからね、題名も確か最初、 ジョジョの奇妙な冒険っていうのは大してなかったと思うんだよね。
あ、そうなんですか。
ストーンオーシャン、ジョジョの奇妙な冒険第6部みたいな感じになって。
はいはいはい。うん、あ、じゃあもう本当に、一回こう、連載的なものもこう。
終わったんだったかな、ちょっと記憶ないんだけど、うん、まあとにかくまあ第6部は第6部なんだけどね。
はい。
で、第6部のまたラスボスがいて、まあプッチ神父って言うんだけど。
神父、
はい、うん、今度はあの、ホワイトスネークっていうね、あの、能力なんですけども。
はい。
神父は何かっていうと、神父は実はあの、ディオとお友達だったの。
あら。
で、あの、本当の幸せとは何かみたいなことを言い出して。
はい。
うん。で、それは、ディオが知っていると。
はい。
うん。で、それでまあいろいろありまして、
はいはい。
最終的にそれにこう、達成しようとして、プチ神父がいろいろでやるんだけども。
はい。
で、そのホワイトスネークの能力はね、また進化するんだけど、
はい。
いろいろとあって、はい、説明しづらいから言わないけど。
はい。
で、最終的な能力は何かっていうと、
はい。
時間を加速させるの。
あれ？加速？
加速。
なんか、なかったぐらいでもう、ほんと、突き詰められてるような気がしたんですけど、加速？
で、この第6話のこの加速するっていう能力のあたりで、
はい。
一体先生の頭の中どうなってるんだと思ったんだけど、
はい。
もうね、そのままの、荒木先生のインタビュー通りに話をしますと、
はい。
時間が、どんどん加速していくじゃないですか。
はい。
で、加速していくとどうなるかっていうと、
はい。
時間が一周するじゃないですかっていう。宇宙が一周するじゃないですかっていうんです。
分かんない。
意味わかんないでしょ。
分かんない。
僕もね、さっぱりわかんないです。
なんでこう、わかるよねみたいな手で喋ってるんですかね、先生は。
もう大爆笑ですね、これはね。
すごい。
とにかく、時間がどんどん加速していく。
はい。
もう、太陽なんか、もう、落ちたと思ったらもうすぐ登ってくるみたいな。
ああ。
最初にはもうなんか、あの、光の帯みたいになっちゃって、
はい、
太陽が。で、それぐらい加速して、ああ、なんだかもうわけわかんないよってなって、
はい。
いつの間にか宇宙が再構成されて始まってる。となって、何が幸せかっていうと、
はい、
自分がこれから何が起こるかっていうことをしっかり承知しているっていうことが幸せだ。だ不安がないっていう。今後に対して何が起こるか分かんないっていうのは不安だからっていうことで、はい、それが全て分かるような世界に再構築するんだっていう能力だ。
はい。
わけわかんないでしょ。
もう、なんか言っていることが本当わからない。
まあ、お読みくださいっていう話なんです
けど。ずいぶんすごいところに行きましたね。
うん。
うわ
そう。で、ちなみにパート7まで行きますと、
はい、
完全にこれパラレルワールドなんですけど、
はい。
今度のラスボスはね、あの、D4C っていう能力でして、
はい。
別の次元から、別の次元に行けちゃう。パラレルワールドいっぱいあって、平行世界いっぱいあって。
はい。
その平行世界観を移動できるのなんだけど、
はい。
平行世界観の違う世界の人を、まあ、引っ張ってこれみたいな、そういういろいろあって、まあ、ややこしい。
すごい、なんかこう、話を、まあ、複雑化することはすごいなと思いますけど、
うん、
なんかもう、どんどんどんどん原型をとどめてない感じがすごいですね。
まあ、とにかくね、難しいです、途中から。
すごい読者に要求する理解力が、
うん、
高いですね。
そんなにと読めるのは多分ね、第5部あたりまでです。
ああ、そうなんだ、
うん。
じゃあ本当にその1回の切れ目になるであろうラインのところまでは、結構こう、ぐいぐい引き込まれる感じなんですね。
そうかもしれないね。
へえ。で、今やってるのが8部なんですか、
う
ん、
ジョジョリオンっていうやつですね。まあこれまだ途中なんで。全然話はしませんけども、はい、
これは今年始まったんですか？
今年だか去年だか、
あ
まあ今やってるやつだね。
あすごいな。
すごいです。まあとにかく設定もすごいんだけども、
はい、
セリフもいろいろすごいのがあるんで、
あなんかそうみたいですね。うん、なんかよくネットとかで転がってるのありますもんね、
う
ん。
ただそれを日常生活で使っちゃう人は僕は嫌いだね。
あでもその人たちって多分そんなに読んでなかったりするんだと思うんですよね。きっと。
そうね。
うん。
あと、なんか、どこでもなんかこう、いわゆるジョジョ立ちってやつですか？
あ、そう、なんか、なんか僕よくわかってないんですよ、それ。それがスタンドがうんぬんとかってやつなんですか？
ね、ポージングがすごいんですよ、荒木先生の描く絵のね。
はい。
で、これもともとその、イタリア旅行に行った時に、ミケランジェロの作品に強い影響を受けたんだって。
はぁ。
で、それでこの筋肉の動きとか、
はいはい、
人間にはなかなかそのしづらい、ポーズなんだけど、
はい。
それがすごく特徴的な、ものになって。
はい。
で、それが、あ、かっこいいかっこいいって言って、みんな真似するんだけど、それがジョジョたちって言うんだよね。
あ、はい、あ。それをみんな真似してるんですか、
う
ん、
そうそうそう。真似をしようとする。
一回の一般人でもが。
そうそうそう。で、レベルいくつからレベル段が10まであるみたいな、そういうさ、はあ、やったりしてるんです。
楽しそうですね。
そうね。
なんかすごいざっくりと説明していただきましたけど、とりあえずすごい壮大な話だってことは。
そうだね。各部の話がしなかったけどね。これは何もならなかったな。まあまあしょうがない。実際読んでいただくと、本当内容もね、はい、さることながら、本当セリフ一個一個もね、結構燃えるものがあるので。
へ
ぇー。まあ一貫したテーマは人間参加ですから。
人間参加。
うん。
人間っていいよねって。
そう。人間って素晴らしい。ゆずきって素晴らしいって話だから。
あ、そうなんですね。
まあ、最初は
ね。徐々に変わっていく。
わからない。あ、うまいこと言いました。言いましたね。
そういう
オチよろしいでしょうか、
ね。まあでもなんか、読んでみたいなっていう興味は惹かれましたね。
本当ですか？
すごく。
あ、よかった。
割と僕、でも1、2部とか、あんまりこう、軽んじられてる雰囲気の、その感じ、
うん。
を、他の人からは感じてたんですけど、うん、今の猫屋さんの説明聞いたら、なんか1、2部も面白そうだなと思いましたよ。
だって1、2部読まないと意味わかんないもん。
ねえ。
うん。三部とか。三部の因縁とかわかんないし。
ねえ。
うん。
だってまたディオさんが復活するわけでしょ。
そうそうそう。
アニメの出てきたディオ、ほんとぶっ殺したくなるぐらい嫌なやつでしたよ。
そうね。
もうなんか、もうほんとひどい話だって思いながら言ってたんですけど。
まあまあ、ぜひ。三部までだったら多分15、16巻だと思ったな
ぁ。あ。
もうちょいあったかなぁ。まあまあすんなり読めると思いますんで、
はい、
はい、ぜひお読みください。
皆さんも、もしジョジョね、興味あるけどなんか踏み出せないなという人がいるかもしれませんけど、まあ確信めいた話もいっぱいありましたがね、細かいところは話してないですからね。
そうですね。
多分なんかセリフだったりとか、なんか効果音が面白いとか、なんかいろいろ、
うん、
そうなんです。漫画ならでは の面白みっていうのもあると思うので
。そうだね。でも本当、擬音とか、ポーズとかなんてのは、はい、まあ、言ってみればさまつな話ですから、
はい、
本当もう内容と、スタンド能力の面白さっていうところですよ。ぜひね、ご覧いただきたいと思います。
はい。うん、僕もちょっと、頃合いを見て、読んでみたいなと思ってます。107巻。
そうね。個人的に一番、このところいいなって思うのは、
はい、
第3部の終盤なんですが、
はい、
バニラアイスっていう人物っていうか、敵が出てくるんだけど、
素敵な、ね、
その戦い、
うん、バニラアイス、
しびれた。
へえ。
まあまあぜひご覧ください。
はい。
ということで、まあざっくりですけども、
はい、
徐々に関するお話をさせていただきました。
いやあ、本当ありがとうございました。すごく全然知らなかったところから、結構ね、断片的にとはいえ情報が得られてよかったです。
ありがとうございます。
久しぶりじゃないですか、こう得るものが。
そうね。毎回。
前回とかも。
前回、そうね。
ほんとね。何だったんでしょうね、あれ。はい。
まあ、またじゃあ機会があれば、またこんなお話もね、したいと思います、ね。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。